理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第359回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はですね、
ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
スポンサーないんですけど。
あ、そうですか。
毎月1回前の月に、はい、いただいたメールを紹介するっていう回をやっています。
はい。
で、今回は4月にいただいたメールのご紹介をするっていう回なんですが、なんといつもの半分ぐらい。
そうですね。
ここ1年の平均から言うと半分ぐらいの
メール。平均なんか取ってるんですか？
平均は取ってないんですけど、ざっくり、ね、毎回こう、1枚のシートというか、ファイルにまとめてるんで、コピペをしながらね。
うん。
で、香里さんはいただいた方のこう、お名前をピックアップするみたいなことやってるんで、
はい、
ざっくり一月に30通20人ぐらいの方からいただいてるってパターンが多いのかな、
うん、
感じとしてね、
うん、
っていうのが半分ぐらいでした。多分皆さんそれどころじゃないんじゃないかと思うんですけど、一方で
多分時間はあるけどそういう心の余裕はないんだろうなっていう感じですよね。そう、気はしましたけど、どうなんでしょう。
なのでなんとなくこう外出制限だとか、あっちでこれ我慢しろだとかっていう時に気分転換にですね、聞いていただけるといいんじゃないかななんて思っています。あまりね、明るい暗いと関係ない話をしていることが多いんで。
明るい暗い、
要は最近こう気がめいっちゃうよねみたいな話をするわけでもなくバカ話をするでもなく、ちょっと淡々と、はい、バカ話は少しはしますけどなんかね、そんな感じでお送りしております。で、毎回、おしゃべりするトピックは少しは決めるんですけど、原稿っていうの、なんて喋るみたいなことは、ほとんど作らずにやってまして、
はい。
なんだろう、ウェブサイトとかから、これを喋ろうと思ったのを、とかも、なるべくこう、自分の中の言葉で、喋りたいからって言って原稿を書くわけでなく、なんとなくこう、その場で思いつきで喋ってる感じです。なので、香里さんがダジャレを言うのも、原稿というか、
原稿にここでダジャレ
とかっていうのが入ってないんですよ
ここで失笑
なので、
ここで微妙な間
反射神経で喋っているんでたまにんつまんないこともあるんで勘弁してください。
なんすかそんなことはないですよ。頑張ってるんだ。
頑張ってます、
はい。
で、 iTunes のね、なんていうの、あれはレビューっていうのとかにも、なんだか月に一通ずつぐらい、こう、レビューが書かれてまして。
お
う。はい。あんな奴はダメだとか、まあいいんじゃねえのとかいろいろ書いてあります。
すいませんね。非難の対象でございますよ。
気にはしてるんですけど、くよくよはしてないんで。
いやいやいや、気にはしてないけど、くよくよしてますよ。
あれ、そうなの？
そう。そう。
で、いつもね、メールを紹介するから長くなりがちなんですが、今回はサクサクっといけそうかなと思っています。はい、
ので、雑談から始まりましたか。
で、はい、この番組、ポッドキャストっていうプラットフォームで配信しているのと、はい、オトバンクっていう会社がやっている audiobook.jp っていうサイトでの配信をやっていまして、ポッドキャストの方は、いろんなね、ポッドキャストアプリでフィードっていうのを取ってもらうと、再生ができたりするんで、そちらは、無料。一方で、オトバンクさんのサービスは、サービス自体、聞き放題のサービスは有料で、それで聞いていただけると、私たちのところにいくらかの、お金が入ってくるんですけれども、そちらではおまけのコンテンツをちょっとだけつけてるんですね。で、だいたいこう、そのおまけを取る2、3分前に、結局何話すんだっけとかって言って、行き当たりばったりの話をするっていう感じになってまして、うん、
行き当たりばったり言わない。
で、最近メールの中にもそのおまけ部分のね、コメントとかが増えてくるようになって、紹介しようかなと思う反面、ポッドキャスト聞いてる方はその話題わかんないんだなって思いながら、いや、ね、今回もね、文房具の話題懐かしいですねみたいなのとかが来てたりするんですけど、
はい、
文房具の話題はそのおまけというかでお話していて、
あ、そうなの、あんまり本編とおまけを区別してはいないんですけど、
そうそう、昔こんなやつあったよねっていうのとか、
はい、
そう、ロケット鉛筆の話とかの反響が来たりしたじゃないですか、
ほほほほほ
とかっていうのもあって、
うん、
こうたくさんの聞いていただいてる感じが嬉しい反面、
はい、
そうか、おまけの話をもう一回取り上げるのはなかなか大変なんだなとか思ったりしています。
はい、
はい、
そうね、
そんな中ですね、
は
あ、ご指摘をいただいたメールをオープニングで少し紹介していいですか。
はあ、何でしょう。
モニアさんという方からいただいたメールで、
うん、
354回の茶色の話、虹の中に茶色って入ってないのっていうお話で、私の方では、オレンジが入っていますと。
うん、
それに、グレーが混ざると茶色になるっていうことで、
うん、
虹の中の色はサイドが高い色だけが入っていて、
うん、
サイ
ドがビビットカラーっていうことですね。
ビビットな色だけが入っていて、
ビビッと来ちゃいました。
白とか黒とかグレーが混ざるっていう少し、まあ、濁った色っていう言い方がいいのかな、サイドが低いっていう言い方するんですけど、うん、そういった色は虹の中には入っていなくて、色を混ぜ合わせるようなことでできてくるんですよっていうお話をしたんですけれども、
うん、
その時私は、オレンジ、だいだい色ね、に、グレーが混ざると茶色になりますよっていうお話したんですけれども、
うん、
それに対して黒が少量混ざるだと思いますというご指摘をいただきました。
はい、
ちょっと読むと、混ざるということは減法混色、減らす方法の混ぜる色、減法混色で、
減法混色、
はい、虹の話なので下方混色の暗くなるの方が良いかとも思いました。減法混色としてはグレーと黒は違うので、グレーが混ざるとオレンジにね、グレーが混ざるとミルクティーみたいな色になると思います、うん、細かくてすいませんというふうに、いただきました。確かね、モニアさんは絵を描いてらっしゃる方だと思うんで、
お、
実際ね、ご自身で色を選ぶっていうのをやってらっしゃる方で、ご指摘ありがとうございます、
う
んうんうん、ということで、
ありがとうございます。
減法混色、色を、暗い方に混ぜていく、なんか暗くなるっていう方では、うん、オレンジに黒が少しずつ入っていくと茶色っぽくなって、
うん、
グレーにすると、ミルクティーっぽいような薄茶色っぽくなってしまうっていう、お話でした。
はい、はい、そうか、グレーって時点でもう白が混ざってるってことから、ね、
そう、白みがあるというか、はい、うん、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。へえ、
はい、
そっかそっかそっか、そうですね、色を描く人はやっぱそういうこの色とこの色、あの色を欲しいと思った時にどの色を混ぜてその色を作るってことを考えながらやるか、きか考えてるのか、 その本能的にやってるのかともかくとして、
いろんな道具があって、やっぱり絵の具と水彩の方々とかだと減法混色で色を混ぜて黒い暗い側に振るパターンが多いし、
うん、うん、なんか言ってた、その水彩画は白は紙の色を
紙より白くならないからね、
そうだけど油彩の人は白も描く、
うんうん、
大きな違いって言い方は変だけど、あ、確かにそうだなって気はしましたけどね。
そうで、色を混ぜていくと暗い方には触れるんだけど、
うん、
なかなか絵の具を混ぜるだけでは明るい方にならないんで、明るい色の鮮やかで、うん、明るい色の絵の具ってのはすごい貴重だったりしたり、
うん、
あと
ラピスラズリですね、
それは、青い色ね、
はい、
顔料ね、
真珠の耳飾りの少女、
フェルメール、
そう、
あとはなんだっけ、日本に伝わってきて青い顔料が伝わってきた
りした、広重ブルー、
そうそうそう、でそんな中で、うん、一生懸命ね色を作っていくと暗い側に触れることが多いんで、うん、明るい色を作るっていうので、あの点描画を使うと、混色せずに色が混ぜられるっていう、
点描なんだっけ、日曜日の公演だっけ、午後の公演だっけ、
印象派の
日曜日、そうそう、日曜日公演午後って調べれば出てくるかな
明るい色が作れるとかっていうのも
公演午後
ポイントだったりするんですよね。ということでご指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、出てきた、グランドジャット島の日曜日の午後、
誰の絵、
新印象派の画家ジョルジュ・スーラの代表作です。
はい、
点描法を用いてパリ近郊のセーヌ川の流す手夏の一日を過ごす日々を人々を描いた、
はい、
ああ、なるほどね。ほうほうほうほう。
というのと、あとですね、写真を添付してくださる方もいらっしゃって。
はい、はい、はい、はい、はい。かわいい猫、かわいい猫がいた。
リスナーネーム、キツネさんという方からもらった猫の写真がかわいいと。はい。
あ、そうそうそうそう。うちにもね、前いましたよ。なんかね、口の締まりが悪いわけじゃないんだけど、口を閉じた時にね、結構高確率で舌がベロンと出たままの子がいてね。結構また可愛くて。
猫っていうか、犬ってこう、ハーハーした時にベロ出して、運動したとかあるけど、猫ってたまに、悪感ベーなまま止まってる時とかある猫がいますよね。
そうなんですよね。あれ、舌が乾いて気にならないのかなと思うぐらい、普通にペロンって出てるんですよね。で、猫って、ちょっと澄まし顔じゃないですか、普段。
まあまあ、まあ、傾向としてね。
そう、ベロンって出てる澄まし顔っていうのがまた可愛くて、とりあえず写真を何枚か撮って、その後ベロの先をちょんと触るとおっとって感じで引っ込めるんですけど、おっと出しっぱなしだったぞと。そう、
はい、ということで、皆さんからのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
本編では一応質問を中心なんですが、他のものにも触れるかもしれません。
はい、
はい、ということで、4月にメールを送っていただいた方々のお名前を紹介してください。
はい、4月にメールをいただいた方々です。パックスケの父さん、バンブーさん、段階親父さん、サイクルマンさん、シンゲンさん、モニャさん、ユコポンさん、タケさん、キツネさん、重箱の隅つっつくのすけさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんたくさん送ってくださいね。
まあでも心の余裕があるときでいいですよ。
この収録の後に、そんなエリカの時間宛てのメールが不調なことが分かりました。特に、ウェブサイトのフォームから送った内容は、4月下旬から届いていないようです。お送りいただいたのに読めていないメールがあるかと思います。申し訳ありません。お手数ですが、再送していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では質問を中心にメールを紹介していきたいと思います。1つ目お願いします。
はい、では1つ目のメールです。信玄さんからいただきました。スカイツリーの展望台は地上よりも時間が早く進んでいるという記事を見かけました。この理屈がよくわかりません。ましてやそれをなんで実証されたのかよくわかりません。わかりやすく説明していただければありがたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
時間の進みが違う話ってよく出てくるんですよ。
はい、宇宙旅行シリーズですね。
とかね。で、時間ってとってもこう、主観的で、なんだろう、手元にね、理科年表っていうのがあるんですけど。
ほう、理科年表。
そう、1秒の定義とか書いてあるわけですよ。
ほう、1秒の定義。
そう、1秒ってどのくらいの時間なのっていうのがこう載ってるわけね。
秒針がカチッカチッカチッですよ。
っていうのはセシウム133原子の規定状態の微細繊維周波数をヘルツで表記した時の値、91億 9263万1770 回。
はい。
分、その光がパタパタすると1秒なんですけど。
はい。っていう定義に変えなったわけですね。
まあ結構前からそうなんですよ。
うん。
なんだけど、
うん。
つまりどういうことかっていうと、物理現象として1秒っていうのはどこでも1秒は、その、うん、光があれば1秒なわけじゃないですか。
うん、はい。
ってことは、どこだって同じはずなんだけど。
どこにいても、その条件さえ作れば1秒は1秒ですよね。
なんだけど、実はですね、時間の進み方は、場所が違うと違うっていうのがありまして、一つは重力が強いところっていうのは空間が歪んでいて、うん、で、
はい、
相対性理論的に言うと時空が歪んでいるので、時間と空間が歪んでいるんで、重力が強いところでは 時間の進み方が遅くなるんです。いいですか？
ほう。
っていうのと、高速で動いていると、
うん、
相手の時間が遅くなっているように見えます。スピードが速い。で、スカイツリーの上の方は地上に比べて、ほんの少しだけ重力が弱い。
うん、
地球から遠いから。
はい。
ってことは時間の進み方が違うんじゃないか。
ほう。
ということで、時間の進み方の違いが確かめられるかもしれないねって言って実験を始めたのです。
はあ。
でも、うん、ほんのちょっとしか違わないよね、多分。
うん、うん。まあそうですよね。
そう。なんだけど、すごい性格というか、同じ環境に置いておけば、細かさも、揺れ？その、揺らぎ？
はい。
とても小さい、時計っていうのが作れたので、
うん。
これを使えば、ほんの少しの時間の進みの違いが、検出できるんじゃないかっていうことで、実は、高性能時計の検査として、使われたんじゃないかっていう意味の方が高いと思っていて、なんでかっていうと、すでに、高いところであるとか、うん、早く動いてるところの時間の進みが遅いっていうのは、実験的に確かめられているので、
うん、
スカイツリーの上では遅くなるとか、どのくらい遅くなるっていうのも計算済みなわけですよ。うん、実は、
うん。
それを、実際の時計で検出できるかどうかっていうのがポイントで、
うん、
その実験をしましたっていうことになってます。
へえ、じゃあ、今回のメールの趣旨に関して言ってしまえば、重力が強いところでは空間が歪むことによって、時空が歪むことによって時間が遅くなるということを理解しなければ、理解すれば、まあスカイツリーのてっぺんは重力がちょっと弱いからっていうふうにすんなりいくわけですね。
っていうのと、結構前から、
はい。
GPS っていう、カーナビとかでも使われている位置がわかる、
はい。
システムがあって、あれって、空中にある衛星が、
うん、
すごい正確な時計を持っていて、そこから時計に合わせた電波を出す。で、
うん、
受信機は、あっちの衛星から来た、時間とこっちの衛星から来た時間が、受信されている、時間が違えば、
うん、
距離が違うはずだから、
うん、
場所がわかるっていう仕組みになってるんで、全部の、はい、衛星が同じ精度で同じ時間を共有しているっていう時計で動いてるんですけど、
はい、
1日で10万分の数秒かな。ね、めんどくさいのは、地球から離れてるんで重力が弱いから時計が早く進むのと、我々と GPS 衛星が、速いスピードで動いているんで時間が遅く進むっていうのが相殺されてですね、結局、1日に10万分の数秒、早く進むのかな？
うん。
GPS 衛星の中では。
うん。
で、全部の衛星が、同じだけ、同じタイミングで進むんで、問題はないじゃないんですけど、うん、地球の、で、地球上というか地上で使っている原子時計を持っていっても、問題はないじゃないんですけど、
うん、
ただ、何時何分何秒っていうのも情報に使おうと思うと、
うん、
合わせ込みも大変になっちゃうんで、地上と同じように、うん、動くような時計にしてる。
わざと。
そうだから。
それを時計を地上に持ってくると、ずれるわけですね。
そう。
ただ、それを衛星に乗せると、ちょうどぴったりと。
そう。1日に10万分の3秒遅れになるような、時計を乗っけて飛ばすと、地上の時計と同期が取れるようになって、っていうのは、すでにずっと使われていて、それをちゃんとやらないと、管理が大変だったり、ズレが出ちゃったりするんですけど、
うん、
っていうことが起こりますと。
うーん、
いうことで、
はい、
スカイツリーの上では、地上に比べて、ほんの少しだけ時間が早く進む。それはなぜかというと、重力が弱いから。
っていうと、あんまり高いところにいると、その人だけどんどん年を取っちゃうってことですよね。
進みが早いからね。
ねえ、だから地に這いつくばって生きていた人の方が若いと。
うん、まあなんだ
どうだ、じゃがじゃん。
100年生きても 何千分の1秒ぐらいしか変わらないはずなんで。
いや、でもほら、若いわけですよ。
そうです。時間の経ち方が違うんで。だから、変な話、飛行機に乗って、旅行する人は、とか、いろいろね、シミュレーションもできるはずなんですけど、とはいえ、
はい、
人間の感覚では全くわからない時間で、はい、寿命にも関係ないと思います。
いや、でもほら、ね、若いんです。
気は心。
うん。
心は。そんなこと言ってもあれだけどね、地上と同じに誕生日をやってくるんですけどね。
そう、誕生日は嬉しいからね。
はい。
何度来てもらっても構わないし、まあ、前後半年間をプレゼント受け付けてますけどね。
ということで、ご理解いただけましたでしょうか。
はい。
はい、では、次のメールをお願いします。
では、次のメールです。モニャさんからいただきました。消毒や除菌などの話をお願いしたいです。といただきました。
はい。
ありがとうございます。あ、
もう一つのメールも一緒に読んでもらっていいですか？
はい。段階親父さんからいただきました。人類の平均寿命を最も伸ばした発明は石鹸だという話を聞いたことがあります。出典や根拠などはわかりませんが、最近の世界中の様子を見ると、あながち誇張ではないように思えてきます。最近は固形石鹸を見かけることも少なくなりましたが、いつ頃どのように発明されたものなのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
除菌とか、その、洗うっていうのって、やっぱりこう、人類の歴史は感染症との戦いっていうのはね、ずっと言われていることではありますけど、
はい。
消毒とか除菌の話は、
うん、
消毒っていうのは、
うん、
消毒ができますって書いてあるやつは、まあ、菌などの感染症の原因になるものがある程度以上消せますっていうことで、うん、除菌は、菌を少なくすることができますっていうことで、いろんなものが何に効くかっていうのはそれぞれあるんですけど、よく言う、ノロウイルスは、台所の漂白剤、ハイターでやらないと壊れないとかっていう話があるんですけど、
うん、
マニアックなのと多分あちこちに表があると思うので、そっちを参考にした方が、こう、ラジオとかで聞くよりもいいんじゃないかと思っていて。
はい。
で、最近ね、話題の、新型コロナウイルス。
はい。
っていうのは、石鹸などで、丁寧にこう洗うことで、
うん、
不活性化、壊れる。
うん。
っていうことができるっていうふうに、実験でも、理屈的にも証明をされているので、ぜひ、丁寧に手を洗うっていうのをやってください。または、
はい、
水だけでもね、ある程度流せる。こすって流水、うん、
物理的に流るわけですね。は
い、っていうのもあるんで、
うん、
石鹸がなくても、手を洗えるところがあるんだったら、水で流す。手をゴシゴシしながら水で流すっていうのでも効果はありますと。
はい。
そんで、
うん、
とはいえ、やっぱ石鹸とかがあった方が、汚れがよく落ちると。
うん、
同じように、コロナウイルスとかの、外の、囲いを壊すことができるっていう風になっていて、
うん、
こまめな、そして丁寧な手洗いっていうのが求められておりますが、
か
石鹸はね、実はすごい古いらしいんですよ。石鹸ってなんか、
石鹸って、まあなんだろう、喧嘩ですよね。ファイト。
違います。両成敗じゃないです。
そう、なんか、なんだっけ、丸い頭にジグザグがつくやつですよね。
え？
そういうなんか、模式術じゃなかった？浸水器と疎水器があって、浸水器が丸で疎水器がうにょうにょうにょって、なんだろう、
マッチ棒みたいなのもあるんですけど。
あ、なるほどね。
はい。石鹸を作ってみようみたいな実験とか、うん、あとは手作り石鹸とかっていうのって、
うん、
やったことがない。それ柔らかいやつが多い。
いや、固形石鹸をもらう。
かっちりしてる？
出る、はい。
手作りでも。
うん。
ですね。どうやって作るとかって聞いたことあります？
なんか石油とか使うんじゃないの？油分。油分に何かを混ぜて、うじゃじゃじゃじゃじゃ。
そうで、基本的には、
はい。
油分と、アルカリっていうのを反応させると、
うん、
さっき言った喧嘩っていうのが起こって、
ファイト！
えっ、ー、と、 石鹸的なものになるんですよ。
はい。
ってことは、油と、アルカリ、一番古いアルカリといえば灰なんですね。
おお。
火が燃えた後に残ってる灰ね。が混ざれば、うん、汚れが落とせるっていうものが作れるわけ。
油はまあ普通に油があります。普通油ってどっから出るの？油っての発見は何？
油の発見っていうか、ほら油と灰が一緒になることあるじゃない。
いやっていうかその油って今だったらサラダオイルがあるけど、油ってどこにあるの？
ほら。
自然界の中
バーベキューとかするとさ、灰と油が一緒になるじゃん。
バーベキューだから現代ではすぐわかるけど、昔のその石鹸の発明っていうの、石鹸が初めてできた時の油は何？
羊を焼いて神に備えた時に、
あ、油が滴り、あ、そうかそうかそうか、そういう、そうか、動物性の油が簡単に手に入る。
だからバーベキューって言ったじゃないですか。
羊を焼くんすか、バーベキューで。ああそうか、そうすると、まあ、灰もそこにあるから、まず油と灰が混ざる環境はまああっただろうと。
でこれ紀元前3000年ぐらいだと言われているらしく、
エジプト？
ローマですね。
ローマ、
うん、
全ての道はローマに続く。
でその神殿というか神への捧げ物で、羊を焼いて、その油が灰と混ざって、そこでその汚れが落ちるこう油の塊ができたっていうのがあるらしく、その、神殿があった丘の地名がサポーで、これが
そこからサボンですか、
サボンとかソーボになったんじゃないかっていうね。
へえ、そんな説があるわけですね。ああ、なるほど。じゃあまあ理屈はよく分かってなかったけど、油が滴ってその灰と混ざった時にできる、なんかよくわかんないぐじゃっとしたやつと、物を洗うとよく落ちると。
そうそう。でもう一つ、メソポタミア、イラクあたりでも、同じように石鹸が作られていたんじゃないか
と。ユーフラテス、チグリス、ユーフラテス
川周辺
文明、
シュメール人っていう人たちが、
はい、くさび型文字、
くさび型文字、
はい、
で要は木の灰にいろんな油を混ぜて煮て作ったと言われていて、そこではくさび型文字で、その製法が記されているものが出ているらしい。
おー、
でやっぱり、漂白洗浄みたいなのに、使われていたんじゃないかと言われています。で、石鹸はですね、スペインやイタリアで8世紀ぐらいには産業として根付いてというか、だったんですけど、ですね、動物性油脂と木の灰、さっき出ていたのと同じように、それから作ると固く固まらなくて、ぬるぬるなのと、あと、動物の油で作ると獣臭いらしい。今ね、石鹸の香りっていうとこう洗濯した後の香りじゃないですか。
なんか呼びました？
だから清潔そうなんだけど、
清潔そうって何ですか？そうって清潔ですよな。
当時は動物の油だからね、獣臭い石鹸だったらしいです。
それが普通だったら別にそれにあまり違和感はないとは思いますけどね。
うん、で、
現代人から言うと獣臭いけど。
石鹸っていうと、ソープの他に、なんか、ヨーロッパ言語で言うと何があります？
え？
石鹸といえば。
サボン。
お、ピンポン。これはね、イタリアのサボナっていうところで、名産だったんじゃないかっていうので、サボンになったっていう話もあったりします。それが、12世紀ぐらいかな、あっちこっちで作られて、オリーブオイルで作られるようになったっていうのが、一つポイントで、12世紀ぐらいになると、そうすると硬い石鹸が、作られるようになりましたと。
植物油ですね。
そうで、臭くないっていうので、これがヨーロッパ各地で作られるようになって、で、工業的に作られるようになったのは18世紀と言われています。
はい。
で、有名な石鹸ってあるよね。
花王。
なんだっけ、ね。
マルセイユ石鹸じゃなくて？
アレッポ石鹸って知ってる？
知らん。有名なんですか？
シリアで作られている石鹸があって、これね、どっかたまたまテレビつけた時にやっていた、シリア、中東シリアで作られているアレッポ石鹸っていうのが、数千年同じ製法で作り続けられているっていう風に言われてるんだけど、っていうやつの あの、
これか。
テレビを見て、これもオリーブオイルというか。
で作られてる石鹸であるオリーブオイルとローレルが。
そうなんですよ。で、オイルとソーダ、まあ、アルカリを混ぜて、それを、タンクで混ぜたやつを建物の床にビャーって流すの、すごい、ですよ。要は、床に5センチぐらいの水たまりというか、その、石鹸の材料が溜まるの。
はあ。
それ、ほかほかなんだけど。
ほう。
それを、数日置くと、冷めて固まるの。で、それが、
ほう。
すでに石鹸なんだけど、スケート場みたいになってるわけ。
うん。
それを、切って、四角く。
うん。
で、石鹸にするんですけど、それがね、結構動画で見て面白かったんですけどね。
へえ、これか。写真は見たけど。
そうそうそうそう。で、すごく硬いわけじゃないんで、
うん、
乾燥させる前に、マークをこう刻印して、
うん。
半年以上このか、どのくらいか、長いものは2年とかっていうことあるらしいんですけど、乾燥させて、こう、石鹸にするらしいんですけど、
うん。
結構ね、びっくりしました。ということで、数千年前から石鹸はあります。
はい。
で、界面活性剤とか、最近の、こう、
うん。
なんていうの、洗剤とかも、
うん、
石鹸も同じで、基本的には、水に馴染む部分と油に馴染む部分がくっついた、
うん、
まあ、親油性と親水性ね、油と水に、
はい。
馴染みやすいものがくっついた物質が入っていて、
うん。
普段、水に溶けないもの、または水に溶けにくいものが、
うん、
油に馴染む方とくっついて、水に溶けるように剥がされてっていうのがいくつか作用があるんですよ。
作用。
うん。一つは、この界面活性剤とか石鹸が入ると、表面張力がすごく低くなっちゃうんですよ。
うん、
そうすると、例えばこうウールのセーターとかってほんのちょっと雨降っただけだと、こう水玉になって中に入ってこなかったりするじゃないですか。表面にある油と、水の表面張力で。
まあ、
ザーザーに降ったら染み込んじゃうけど、
うん、
ほんの少し
ちょっと水を弾く感じね。
そうそうそう。なんですけど、うん、石鹸水にすると、表面張力がすごく少ないんで、くっついたら浸透しちゃうのね。なので、普通の水よりも布の中に浸透しやすい。
はい。
で、あとは、さっきから言っている油分とくっつきやすいのがあるんで、油とくっつくのと水がくっつく、水がくっつくのが、ちっちゃい粒々がたくさんあるから、油分が入っているものと、界面活性剤をこう水の中にでぐるぐる混ぜると、油をくるんだ形になる。周りが水で油が少なめだからね。
うん、
そうすると、
うんうん、
油をその親油性のあるところでくっついて、周りに親水、水に親しむところが、うん、出たような状態で、くるんだ状態のちっちゃい粒が、たくさんできるっていう風になって、
はい。
まあ、乳化って言われるよね。
乳。
はい。っていうようなこととかがあって、っていうのもあるし、水にと近いところ、水に近いとか、水とくっつくところと、そうじゃないものにくっつくところが一緒になってるんで、くるんじゃうと、水から汚れみたいなものを分離できる。
うん。
水に溶けそうなものが、その界面活性剤の塊に包まれて、分離ができたりもするっていうのがあって、そのことで汚れが落とせるってことになっています。うん、で、もちろんね、その汚れたものが綺麗になるっていう、見た目の綺麗さもあるんですけど、段階用意さんからあったように、細菌やウイルスみたいなものを、不活性化するっていうこともできるので、感染症に、の防止にとても役に立つっていうことに貢献したというふうに言われています。
じゃあ、平均寿命を最も伸ばした発明は石鹸だっていうのは
どうなんですかね。まあ、石鹸も一つなんじゃないですか。あとは、綺麗な水の供給みたいな水道とか下水道のシステムね。
うん、
そういうものも感染症を少なくする原因でじゃないですか。
まあ、でもまあ、感染症との戦いですね、主には。
そうですね。人の命を短くするのは病気か怪我だよね、うん、大体ね。
ほう。
そう。で、怪我は、道具とか、あと戦争時代とかで、 防止することができるけど、病気はやっぱり、ウイルスや、菌っていうのに感染するっていうのが大きいし、もちろん食あたりをしたりとかね、そういう違ったものもあるし、火を使うっていうことでいろんなものが食べられるっていうのもあったりとか、食あたりが少なくなるっていうのもあったりもするんですけど、大きい寿命が短くなるとか、多くの人が死んじゃうっていうのは感染症が多くて、それに効いたのは石鹸とかっていうその、洗うものと綺麗な水と自分たちが排泄したものを綺麗にするっていう上下水道と、近代になってワクチンっていうのの組み合わせが、人々の寿命をとても伸ばしたんじゃないかと思っています。
ワクチン、抗生物質じゃなくて、
そうですね、菌については抗生物質もすごく大きい貢献ですよね。そんな感じで、なんて言うんだろうな、多くの動物よりも、固まって生活するっていうのが、人類の特徴じゃないですか。
そうですね、集団で生活することによって生き延
びる。そうだから
一人一人の個体は弱いけど、
そうそうそう、狩猟時代は村はすごくちっちゃかったし、分散してたんだけど、農耕が始まるとやっぱり集団で生活するっていうのが、こう村が大きくなると、感染症っていうのがとても広がりやすいっていうのが、特徴的になったんじゃないかと思います。多分100年前だったら世界的に流行するっていうのはまた違ったやり方だし、要はスペイン風邪の流行の仕方と今の流行の仕方は違うと思うんだよね。もちろんね、スペイン風邪も、世界的に流行したけど、あっちで流行してこっちで流行するっていうのはやっぱり数週間とか数ヶ月遅れっていうので伝わっていくと思うんだけど、今や飛行機でね、半日また1日例えばどこにでも行けるっていうところでの、流行の仕方はまた違うんだと思うんで、そんな感じで、石鹸の歴史でございました。ということで、新型コロナウイルスもアルコールがなくても石鹸で丁寧に手を洗いましょう。
最低でも手で水で洗うのも十分です。
はい、
十分じゃないけど効果はあります。
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールをご紹介していただけますか。
では次のメールです。竹さんからいただきました。金属はなぜ発見できたのですか。逸話では火山を神と崇めお祈りの後、禁断の地である火山の近くを冒険したところ、形が変わる硬いものを発見した。冷えた金属を人間の力あるいは石で叩いて変形させて使っていたと聞いたことがありますが、大体そんなものなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。金属ね、金属ね、金属、自然な金属ってなんか砂鉄ぐらいしか思いつかないんだけど、何があります？
基本的にはですね、砂鉄はそのままでは金属として使えないんで。
そうですよね。
一番基本になるのは金銀銅ですかね。
はあ、金銀銅。金銀銅って、まあ、特に金か、金ゴールドは、
そのまま出てきます。
安定してるんですよね。あまり、なんだろう、変化しないって言い方は変だけど、そのまま金が出てくるわけです。あ、そうか、砂鉄。違う、違う。
砂金。
砂銀、銀、砂銀？ゴールドラッシュ。
砂金ね。いや、要は。
金じゃない、砂金か。
金鉱山っていうのは、結構、金が出てくるんですよ。まあ、大きい塊か、ちっちゃい塊か置いといて。なので集めて、叩いて潰すとなんとなく金ができるのよ。
まあ、しかも金って柔らかいですもんね。
そう、
柔らかいって言い方変だけど、その叩いて潰れるぐらい、人の力で簡単に変形できるぐらいの硬さなので、
そう、
粘土みたいにコンコンコンコン塊にできるわけですね、集めれば。
集めれば、で、ですね、あと鉄は、一番最初に使われた鉄は、やっぱり鉄をね、溶かして鋳造するっていうのはなかなかできなかったんで。
ですよね。だからそれを開発したヒッタイト人とかはすごい戦争に強かったですもんね。
そうそう。で、初期の、鉄は、陰鉄っていう、鉄を多く含んだ隕石ね。
ほう。
っていうのを叩いて伸ばしたんじゃないかと言われています。なので、ですね、陰鉄は、紀元前、 数百年ぐらいからは、じゃ、もっと昔だ。エジプトでは、陰鉄を使った鉄の、飾りっていうのが、使われていたっていうのが残っています。ただ、鉄は結構錆びちゃいしまうので、っていうことを考えると、一番最初に使われたのは、紀元前7000年頃、これね、記録はないんですけど、に、金とか銀とか、が見つかって、使われていたっていうのが最初じゃないかと言われています。で、どうも、酸化しにくいというか、掘っておいても、錆びて朽ちてしまわないんで、鉄に比べると。
酸化銅っていうのか？あれはもう、
酸化銅ありますけど。
あれは、もう、その特殊な環境というか、火山とかの近くで酸化しちゃってるだけであって、普段ほっといて銅が酸化してるわけではない。
条件によってはもちろん酸化するんですけど、うん、ある程度酸化して、風化したようなやつ、要は自然に銅だけが散逸するっていうのも金と銀に続いてあるので、うん、そういうものは、紀元前5000年ぐらいにはあったんじゃないかと言われていて、
うん、
で、青銅器っていうのは、紀元前3700年頃のエジプトで、アジアでは青銅器が、中国から、紀元前1500年から1200年ぐらいに、使われていたんじゃないか。で、やっぱりね、いろんなことで、その、金属的なものを拾って、叩いて伸ばすだけではなくて、いろんな加工ができないかっていうチャレンジをして、銅だけだと、溶かして加工するのってなかなか大変なんですよ。
うん。
銅の融点は1000度ぐらいなんです。1085度かな？なので、もちろん、火をゴンゴン炊けば溶けるんで、銅を、使った銅器っていうのもできるんですけど、ここに、
銅の剣。
鈴を加えると、
うん。
ですね、溶ける温度が下がるんですよ。で、銅と鈴の合金っていうのが、たくさん使われたっていう、青銅器っていうのがあります。
うん。硬いものを叩いて、形を整えるっていうのは、別に金属じゃなくても石の段階からもうあったわけか。その形を尖らせて。
叩いて伸ばすっていうよりは、割って尖らせるとかっていうのが多いですけど。
うん、きっと金属も、初めは同じような感じで、まあ、ちょっと硬い石って感覚で、なんかやってたけど、
多分、
火山の近くで溶けたのかな。
どうやって鉱山ができるかって話は、火山の近くだからできたっていうよりは、うん、火山の近くだったとかはあんま関係なく見つけたんじゃないですかね。
おー、たまたま。
うん。
でもそれを加熱すという加工をするっていうのは誰が気づいたんですかね。
それは誰が気がついたんでしょうね。
で、例えばさ、鉄の塊が置いてあったっていうか、それが火山の近くで変形してるのを見つけて、あれ、熱で変わると思ったとかないのかな。その前に火山で死んじゃうかな。
わかんないです。火事はあったんじゃないかと思いますけど。
あ、そっかそっか。火事っていうのはあるか。火を扱うようになったらね。そしたら、熱によって変形してるっていうのは気づいたかもしれないですね。
そうそうそう。で、さっき銅を溶かすには、1000度以上の、
うん、
温度が必要っていう話をしましたけど、
うん、
実は、銅に錫を入れて、溶かすと、
うん、
ずっと低い温度で溶けるんですよ。
うん、
これだから、木炭というか炭と、銅と錫で、錫自体は実は、232度っていう低い温度で溶けるんですけど、
うん、
錫だけだと硬さが、
うん、
硬くないんで。
柔らかいですよね。
柔らかいんで。
粘土みたい。
銅と一緒に、溶かすと、銅よりも低い温度で溶けて、錫よりも硬いっていう金属ができるっていうのを、誰かがどっかで見つけて、それが青銅なんですけど。
うん、うん、うん、うん。一緒にきっと混ぜちゃったっていうか、こぼしちゃったんでしょうね。
かもしれない。
あーって言ったら、あれ？
あとは、錫を溶かして、低い温度で溶けるっていうのが、分かって、
うん、
それと何かを混ぜればっていうのがあったのかもしれないです。で
ね、混ぜる。
青銅は875度かな。
うん、
ということで、すでに、紀元前3000年とか、紀元前1000年の、中国とかでは、青銅っていうのが作られていましたと。で、 鉄の融点は実はもっとずっと高くて、うん、加工するのが大変な割にすぐ錆びちゃうんで、鉄の融点は1600度近いのかな、1500何十度なんで、うん、これを溶かすっていうのは結構その後にならないと出てこない。だから、うん、青銅器の時代から鉄器の時代になったっていうのはその後で、さっき香織さんが言ってくれたヒッタイト人、
うん、
たちが、鉄で武器を作るっていうのとか、あとは鉄で農機具ですね、
うん、
を作るっていうのが人々の暮らしや戦争に強くなるっていうのにすごく役に立ったんじゃないかと思います、
うん、はい
はい。で、今やね、いろんな合金ができて、そういろんなところで使われていますけど、最近流行りなのは何ですかね。マグネシウム合金とか、あとはチタン系の合金とかが、新しいのかな。
流行りがあるんですか？
ありますね。チタンとかは加工がしにくかったのが、なんとか加工できるようになったとか、マグネシウム合金は軽くて丈夫なんだけど、
ああ、そうね。なんかチタン製品の、なんだろう、チタンの食器？
ああ。
っていうのかな。
はい。
水筒だったり、カトラリーとかっていうのを時々見ますね。
そう。軽くて丈夫なんだけど、加工が難しい。
まあ、錆びないし、うん、そうそう。だけど、そういうのができるようになったから、まあ、できるようになったから売り出されてるんだけど。
アレルギーの反応がしにくいとかね。
うん。ね、チタンは医療現場でも使われてる材料なので、
うんうん、
まあ、安全性が高い。
とかっていうのもあったりします。とかっていうので、いろんな金属はね、うん、流行りしたり、あとは新しい金属だったり、うん、まあ、そんな感じですね、いろんなのがあったりします。
ほう。
ということでお答えになってましたでしょうか。はい。
はい。
では、次のメールお願いします。
では、次のメールです。重箱の隅、つっつくのすけさんからいただきました。いっぱい質問があります。1、スイングバイで探査船を加速できるのはなぜでしょうか？天体から離れる際には引力で引っ張られるため、加速した分が相殺されるのではないでしょうか？天体に後ろから近づくことや、離脱角度を調整することでなんとかなるものでしょうか。2. 水星の塵が重星雨の正体とのことですが、塵はなぜその場に留まっているのでしょうか。水星の移動による慣性と塵の吹き出した勢いが相殺された塵のみが留まっているのでしょうか。3. 真空中で羽と鉄球を落とし同時に落下する映像を見たことがありますが、羽、鉄球にも引力はありますので、厳密には地球の引力プラス羽の引力と地球の引力プラス鉄球の引力の差で同時にはならないような気がします。もちろん測定できる差ではないとは思いますが、また小惑星帯など異なる質量の天体が同じ周期で回っているのも同様に母星の重量に対し小惑星同士の質量ん違うな同様に母星の質同様に母星の質量に対し小惑星同士の質量差があまりにも小さいためと考えて良いのでしょうか。4. 慣性の法則は昔は慣性英語で
コンプリートとか、出来上がりましたの完成ね。
のアクセントだったと思うのですが、最近テレビなどでは、感性。
これは何ですかね。感性はね、英語のいい、あれはないんですけど、
じゃあドイツ語で。
パーシーブとか、あとはフィーリングとかの感性ね。
に近いアクセントをよく聞くようになりました。どちらが正しいのでしょうか。余談ですが、英語のオンライン辞書なんかだと発音も再生されるものもありますが、日本語にはそういったものはないのでしょうか。前後の文によってアクセントが異なるものもありますので、単純にはいかないと思いますが、といただきました。
たくさんの質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもはですね、たくさんの質問全部取り上げないんですけど、
はい、
ちょっとだけ今日時間があるというか、
でも今日
お便りが少なかったんで、
かなり余談もやってがっつり話してると思うんだけど、
はい、まずですね、
はい、スイングバイ、
スイングバイはただ単に、うん、やってきて遠ざかるだけではなくて、やっぱりこう惑星の進行方向と、入ってくる方向の関係で、木星とかね、地球とかを ほんの少し遅くする代わりに、探査船が加速するっていう風になっています。なので、地球が、を使ってスイングバイして加速するときには、地球が進行している方向と同じ方向に飛んでいくように、引っ張られる。要は、地球を遅くする側に引っ張って、地球の、スピードをほんの少しだけ遅くして、探査機が加速するっていう風になります。
へー。はい。それじゃあ、たくさんスイングバイされると地球の速度遅くなっていくんですか？
あとは、スピードを落とすっていうスイングバイをすると地球は速くなるかもしれませんけどね。で、水星、ほうき星の地理の話ですけど、
はい。
太陽系で太陽が真ん中にドーンってすごく大きい質量でありますと。
ドーン。
で、周りには重力が広がっていて、
はい。
太陽の近くに止まっていると太陽に落ちていっちゃいますよね。
はい。
それはいいよね。
はい。
でも水星も金星も地球も落ちていかないのはなんでかっていうと、ぐるぐる回ってるからね。
遠心力？
それもいいよね。
はい。
つまり、本当はすり鉢型ではないんですけど、まあ、真ん中がこう下がっている、
うん。
すり鉢状。すり鉢状じゃわかんなければ、円錐を、
うん。
尖ってんの下に置いて、内側のところみたいに、例えば玉をどっかに置くと真ん中に全部落ちていっちゃうけど、ぐるぐる回してると、そこで留まってるね、その高さで。
うん。うん。
で、スピードが遅くなると落ちていっちゃう。
うん。
でも、地球や、その惑星たちは、太陽の周り回ってる時には、放っておくと落ちていっちゃうような気もするけれども、一方で、何も抵抗がないわけですから、
うん。
その軌道で安定してぐるぐる回ってるわけですよ。
うん。うん。
それはいいよね。
まあ逆を言えば、そのバランスが崩れた天体はすっ飛んでったか、太陽に落ちてった、今バランスが取れたものしか残ってないわけですよね。
そうで安定してて、
うん。
で地球を太陽に落とすにしろ、
うん、
落とすとしたら地球のその回転、スピードを遅くしなきゃいけないじゃないですか。
うん、
それにはすごく力が必要なのね。
スイングバイ何回もやってれば？
あ、だからそういうのをしないと、
うん、
いけないのね、
うん。
何が言いたいかっていうと、ほうき星が、こう、うん、太陽の周りをぐーって行くと、うん、塵をこう、残していくんだけど、その塵は、太陽に対して静止しているわけではないわけですよ。静止してると落ちちゃうんだけど、
うん、
ほうき星が太陽の周りをブーンって、かすめて、また遠くに行くように、チリたちも、うん、水星の軌道を追っかけるように、チリも回っている。
うん、
だから、太陽に落ちない。
うん、
で、いつも、ほぼ同じようなところをぐるぐる回っているということになります。うん、
はい。
はい。チリは、チリはとどまっていません。
はい。
で、三つ目、真空中で、羽と鉄球を落とすと、同時に、うん、落下するという映像を見たことがありますが、
うん。
地球の引力プラス羽の引力と地球の引力プラス鉄球の引力の差で同時にはならないような気がしますってあるんですけど。
うん。
ですね。これ同時です。
へぇ。真空だから
羽が、まあ、何でもいいんですけど、まあ、鳥の羽を 10g としましょう。もっと軽いと思うけど。うん、で、鉄の玉を 1kg、1000g としましょう。
はい。はい、
で、同じ高さから一緒に離します。
うん。
そうすると羽が、地球が羽を引っ張る。または地球と羽が引っ張り合うね。
うん。
力っていうのは、羽の重さが軽いからすごく少ないのね。
うん。
で、鉄球は 1kg あるから、うん、羽に比べばすごく大きい力で地球に引っ張られるんですよ。
うん。
それはいいでしょ？
はい。
なんだけど、鉄球は、重いから動きにくいわけ。慣性的に。
うん。
だから、羽と鉄球を同じ力で押したら鉄球の方が遅くしか動かないけど、
うん、
鉄球は重い上に、たくさんの力で引っ張られて、それは質量に比例していて、
うん、
羽も同じように質量に比例して地球に引っ張られるんで、慣性、要は動きにくさね、
うん、
と、が、質量と比例してるんで同じスピードで加速します。
うん、
はい。
うん、
軽いものは軽くしか引っ張られないけど軽いんで動きやすい。重いものは、うん、たくさん引っ張られるんだけど重いから動きにくい。
うん。
っていうことです。
なるほど。
はい。4番。
4番。
慣性の法則。
感性の法則。
どっちが正しいか。
感性の法則、感性の法則。どっちで聞いたかな、感性の法則。わかんないな。
私はちっちゃい頃から感性だった気がするんだけどな。
フィーリング？
なんとなく。で、新明解かな、国語辞典。
はい。はい。
には、アクセント表というか、工程がどこで下がるかみたいなやつが書いてあるんで、それを見ると標準的な、音の高い低いっていうのは書いてあります。あと、NHK とかね、放送局とかだと標準的な、アクセントや、イントネーションっていうのがあるんじゃないかと思います。感性の法則の感性が、感性なのか、感性なのかは、ちょっとわかんないですけど、私はずっと、感性っていう方が多く言ってきたんじゃないかと自分では思っています。
うん、私もなんとなく感性。でも感性の法則って言っても違和感なく聞くなって気はした。今し、自分で読むときに。
はい。
あらと思った。で、アナウンサーって、まあ、NHK のアナウンサーが一番基準になるというか厳格なんだろうけど、なんかそういう発音勉強会みたいな研究会みたいのがあるみたいなんですよね。
あるんじゃないですか？
そう、局を超えてるのか局内なのかわからないけど、で、一応その局なりに、統一をする。こういう風にしようっていうのはあるみたいですね。私ちょっと今ね、あれの発音がわからなくていつか調べようと思ってたの。植物のくるくるくるって巻いてるの何？
はい、つる。
ひげ。そうそうそう、それ、それそれ。どれ、どう？もう一回言ってみて。
つる。
つる？
つる。
上に上がる？
飛んでくるのは？
つる。
つるの恩返しね。
クロ、クレイン。
で、巻きつくのはつる。
つるね。
私はつる。
いや、それがね、あ、わかんないと思って。
あ、つるっていう人もいますけどね。
いや、どっちが正しいのかな。そう、それ、いつか調べようリストに入ってるんだけど、
あとは、
確かにどこで調べたらいいんだろうね。
あ、だから、日本語の特徴いくつかありまして、うん、後ろに接続する単語と一緒になると、単語全体のイントネーションに変わるっていうのもあったり、
うん、
シダっていうけど、シダ植物だったり、
ほう、
あとは、赤は赤だけど、赤トンボになったりとかするじゃないですか。
ああ。
なので、合成すると、違ったりするっていうのがあるのと、うん、あとは外来語は元々のアクセントが平坦になる傾向があるとか、まあいろいろあるんですけど、
うん
うん、昔はサーファーって言ってたんですよ。サーフィンする人は。
あ、サーフ、うん、うん、うん。最近のサーファーっていうのはその、変な話、若者言葉的な、何、ちょっと語尾を上げる？
いやいやいや。
感覚じゃないの？サーファーって。
大体、こう、日本語、外来語が日本語に定着し始めると、平坦になることが多かったりとか、まあ、いろいろあるんです。そういう傾向が。
へー。
はい。ということで、感性は、感性なのか、感性なのかは、私は、どっちが正しいっていうのはわかりませんが、
NHK アナウンサーの方のメールをお待ちしておりますって感じ？
わかんないですけどね。確か、新明解の辞書には、ね、アクセント記号というか、イントネーションの記号が載っていた気がします。
でも、関東と関西でも違いそうだけどね。
あ、関東と関西でも違うのありますしね。
ねえ。雨と雨？
橋と橋？
うん。
まあ、いろいろありますので。あとは、一文字のやつが、関西では、目とかね、手とかね。
関西ではどうなんですか？
目と手になるでしょ。
へえ、へえって感じ？
はい。ということで、メール紹介していきました。
そうね、そうか。そういう、方言的なものもあるから難しいね。同じ言葉でもね。
そうですね。今の東京の標準語と呼ばれてるやつは、昔からの関東弁ともちょっと違って。
うん、
多分、徳川家康が連れてきた三河の人とかの方言と関東の言葉が一緒になってるんじゃないかと思うんですよね。
うん、なるほどね。
私の実家は北関東ですけど、やっぱり昔ながらの、関東方言がある程度残っていたっていうのはあるかな。
結構やっぱその場で暮らしてる人が多いと、方言と思ってない方言って言い方は変だけど、そのイントネーションの違い、ちょっとした言葉の違いっていうのはあって、例えば大学行って東京出たら、通じなかったっていう話とかよく聞きますよね。なんだっけ、捨てるをホールって言ったりとか。
あ、当たり前だと思ってるの
は、ね、水戸の方ってそう、はい、歩くことを歩ってってちっちゃい都が入るよね。
あ、だからそれは関東方言と言いますよ。歩ってくっていう。
そうそうそうそう、
歩いてくって言われて歩ってくって言いますよね。
そう、うん、
うん、あとは、私がよく分かんない、方言はちげえよっていうのが分かんなくて、
違うよって意味じゃなくて、
あれはどこ方言なの？
あれは若者言葉的な言葉を崩してるだけじゃないの？
もうなんで違うがちげえになるかがちょっと分かってなくて、
それ方言なのかな、
どう見てもなまりでしょう。
いや、私はその若者言葉的に崩してる感覚なのかなっていう感じなんだけど。
え、悪ぶってるってこと？
そうそうそうそうそう。
なんで違うがちげえになるかが分かんなくて、
そしたらベランベイ調みたいな感じなんじゃない？江戸弁？
それの説明だと全く分かんないんだけど。
感覚で分かってよ、感覚で。
全然感覚で分かんない。
なんで、私のことはなんかよく分かるくせに、なんで私の言いたいこと分かんないの？なんか、
うまいがうめえになるのは分かるんですよ。
そう、だから違うがちげえになるの。
そこは分かんない。
ちげえよ。
そこがね、分かんない。
かっけえよってやつじゃない？
うん、だから、
なんだ？チヌースと、あとなんだ？
最後が、イになるのが、エになるのは分かるんですけど、イがエに変わるのは分かるんですけど。
今なんだっけ、すっごい短縮されてる。わかんない。
じゃ続きはおまけのコーナーで、本編1時間を超えそうなので。
あ、そうですか。
はい。最後に、
はい、
ですね、パックスケの父さんからの、メールで、ですね、パックスケくんが、理科年表の2019と2020年を続けて買ったっていう、メールがあったんですけど。
そう、もう吉安2号って呼んでいいんじゃないですか？
いや、わかんないです。私は若い頃、
吉安ジュリアン、
そんなに買ってない
です。吉安2世
でですね、2020年と2019年の2冊を買うっていうのは2ですよね。
まあ2でしょうね。来年買ったら3ですよ。
キログラムの定義が変わってるんで、2019と2020で。
なるほどね。
大きな転換点なので、
はい、
そこ確かめてみてください。
来年買ったら3になるでしょ？
来年買っても、変わんないです。
3でしょ？
3 じゃないです。ということで、メールのご紹介をしていきました。皆さんからのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、この番組、そんないりかの時間は、そんないプロジェクトという、グループで配信している、ポッドキャスト番組の一つです。私たちの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を、配信をしております。またですね、過去に配信していた番組なども、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから聞くことができます。また、音声プログラムだけではなくて、文字のブログの連載なども毎週行っておりますので、そちらも見に来てください。また、ツイッターや YouTube で、sonnai プロジェクトで検索していただくと、最新の話題とか、YouTube のコンテンツが見つかると思いますので、そちらにもアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間 B 第359回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。